栗山十日のエンリッチングラジオ。皆様こんにちは、パーソナリティの栗山十日です。エンリッチングラジオ始まりました。テーマはご縁を生かして喜びや豊かさの創造です。出会いというご縁をきっかけに生き生きと豊かな生き方を自分の手で作っていく、そして人生を自分自身で演出していきましょう。誰もが人生の主役であるからこそ、いろいろなストーリーがあると思います。今までご縁をいただきました素敵な方々をゲストにお招きして、その方の人生のストーリー、ターニングポイントになったご縁やきっかけを語っていただく番組です。リスナーの皆様のこれからの人生のヒントやきっかけになると嬉しいです。本日の素敵なゲストは松園寿代表の松本雅樹さんです。皆さんぜひ楽しみにしていてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。皆さんこんにちは。改めまして栗山十日です。エンリッチングラジオ本日も始まりました。どうぞよろしくお願いします。では本日のですね、素敵なゲストは松園寿代表の松本雅樹さんです。
はい、よろしくお願いします。
松本雅樹さん、いつもですね、はい、マサキングと呼んでおりますので、うん、はい、マサキングと今日も呼ばせてもらいますね。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではね、マサキング、もう早速なんですけれども、はい、マサキングの自己紹介から。
自己紹介から。
はい、始めていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
は
い、
合同会社、松園寿の代表をしてます、松本雅樹と申します。皆さんからは、マサキングと、呼んでいただいてます。はい、三重県鈴鹿市の方で、町のお金の専門家、貯蓄アドバイザーとして、まあ、鈴鹿市を中心に活動させていただいております。松園寿ってちょっと聞き慣れない、はい、音なんですけども、はい、漢字で3文字で書いてまして、はい、笑う、ご縁の、樹木の樹って書いてます。
なるほど、は
い、なので皆さんの笑顔の花が、はい、たくさん咲いて、うん、ご縁の実がたくさんなるような、はい、大きな木にしたいという思いを込めて作りました、
はい、素晴らしいですね、はい、もうね、マサキングのこの、 会社のね、うん、お名前とか由来を聞くともうワクワクしますね。この漢字で書いてるというか、漢字で当てがわれたっていうのもすごくいいなと思って、うんうん、そこに自分自身のね、松本雅樹さんの木が、
漢字よ、ね
ね、入ってますよね、はい、
その樹木の樹って漢字がね、うん、はい、好きなんですよね。
ああ、いい、はい、うん、小さい頃でも、そうそう、難しかったから、
うん、書くのはちょっと大変ですけど、はい、そう、上の息子にもつけてますし。
あ、そうなんですか、
はい、父にも実はついてまして、
うん、へえ、はい、じゃあ3代にわたり。
あ、そうなんですよ。
あ、そうなんですね、はい、へえ、でもね、名前を受け継いでいくっていうのはね、うんうん、すごくいいって言われてるので、うんうん、あ、素晴らしいですね、はい、じゃあそれを会社のお名前にでも入れて、ね、でも笑顔と、ね、ご縁がつながって、ね、
う
ん、大きな大きな、ね、
ね、
豊かさが、ね、増えていくといいですよね、
は
い、
私の会社を支えにしてもらうとか、うん、そういうのを目指しているというか、うんうん、なるといいなと思ってやってます。
あ、素晴らしいです、うん、もうね、いつもね、マサキングとは、ね、一緒にお仕事もさせてもらったり、ね、はい、イベントなんかも、ね、一緒によくさせてもらうんだけどね、は
い、ありがとうございます。
うん、皆さん、ね、声を聞いていても感じるかもしれないんですけれども、うん、マサキングって、ね、いつもどっしりと安定感があってね、本当に誠実なんですよ、うん、よく言われますよね。
そうですね、はい、
だからね、
ね、うん、誠実が服着てるみたいな、ね、
そうそうそうそう、
この間言われてました、
ね、そうやね、はい、な、もう本当に誠実を、ね、服着て歩いてる、はい、もう本当そのものだと思います、ね、うん、うん、 だからこそねやっぱり信頼できるし、すごく私もね頼りにさせてもらってて、
本当
いつも改めてこの場で言いますけどありがとうございます。でねちょっと今日はマサキングのされてるお仕事の内容であったりとかね、その部分もちょっとねいくつか聞いていきたいなと思っています。であの貯蓄アドバイザーとしてね今ご活躍もされていますけれども、具体的にどういうお仕事をされたりとかね、どういうことをやってるかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけれども、始めるきっかけとか、会社の設立のきっかけとか、そのあたりも教えてもらえたらなと思いますね。
そうですね、
最
初の方から言った方がいいのかな。
そうですね、このね、お仕事を始められる、きっかけとかっていうのはあるんですかね。
実はこの会社立ち上げて、もうすぐ1年なんですよね。5月の11日に設立したので、間もなく1年なんですけれども。
そうですね、この収録自体が
過ぎてますね。
過ぎてますね。今日がね、実は収録がね今日6日ですね。ということは1週間後で、この放送の時にはもう
終わってました。
1年経ちましたってなってると思いますね。
ありがとうございます。
じゃあもうすぐ1年なんですね。
そうなんですよ、
で
それまではあのサラリーマンの方、ものづくりの会社の方で、設計開発の仕事をずっとやってたんですね。で、2015年ぐらいなんですけど、やることなすことこう、 うまいこといかない時期があって、このままで行ってもなっていうところがあってですね、そこでちょうどいい出会いというかご縁をいただいて、ファイナンシャルプランナーという道の方に、踏み出したんですよね。で松陰寺の仕事としては、私貯蓄アドバイザーというか、ファイナンシャルプランナーの仕事をしてますので、なので、なかなかお金がたまらないなとかですね、いろんな、郵便局とか銀行からいろいろ勧められたけど、本当にどれが私に合ってんやろっていう、そういった質問を受け付けるというか、アドバイスをさせてもらうような仕事をさせてもらってます。
なるほどね。あの本当にお金ってね、大事だけれども、私も思うんですけど、日本人ってあんまりお金の教育とか、知る機会ってなくないです、
もう義務教育はおろか、高校大学とかでも、ほとんど教えてもらってないので。
そうですよね。
だいたい家族ですとか、近くの人からなんとなく覚えて、なんかお金の話しちゃダメよみたいな感じになってますよね。
で私もね、お財布の鑑定士として、本当にお金と自分と向き合いましょうっていうことをね、お伝えしてるんだけど、やっぱりねたくさんの人に会いましたけど、お金の話はタブーと思ってる人が多いね。
多いですね。
だからこそ本当に閉鎖的な状況になってるんですよね。その家のそれこそ自分で言った父親とか母親がお金の教育をしてたり、そういう経済に関しての知識や そういうのがあれば、すごくその子供さんとかっていうのは、やっぱりお金に対して向き合うこともできると思うんですけど、やっぱり意外とそういう家庭環境ってないような気がするんですよね。
そうですね、結構世界が狭いというか。
そうですよね。でもね、私マサキングからもいろいろ教えてもらったりね、今勉強させてもらってるんだけど、そこで感じるのはお金って本当にいろんな手段や方法があったりと、そういうのにびっくりしたし、あと自分がいいと思ってたものが、あれ全然違ったりとか、例えばね、私の周りで多いのが、子供さんの例えば学資保険が、ちょっとねあんまり固有名詞は出せませんけれども、それをずっとされてる人とかで、実はでもあんまり結果的にとかね、ありますよね。それとか、あと住宅ローンの上げ返済とか、ああいうのとかもすごくされてる方もいらっしゃるんですけど、実は今の現代で見ると、あまりそういう手段よりは他の手段が良かったりとかっていうのが、
逆にもったいないことをしてる人っていうのもいますよね。
そうですよね。でもこれ聞いてくださってる方の中にもきっと住宅ローンを、
そうですね、私してるわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、
いますよね。でもなんか、昔からの風潮なのか、その借り入れとかっていうのも早く返さないといけないっていう、
私たちの親世代とか、祖父とかね、からずっとこう伝わってきているやり方なんですけど、当時の日本は経済成長もすごくしてたし、もう早く借金返した方がいいというような感じでもありますし、お金あったら郵便局へみたいな、そんな流れもあったので、ずっとそういう 教え方をしてたと思うんですけど、はい、今もほとんど違う国になったぐらいに意識してないと、
そうですよね、
同じやり方はもうほとんど通用しないんじゃないかなと思います。
もう状況が変わってきているってことですよね、うんうんうん、確かに私の親世代だとそれこそ郵便局の、はい、うんうんうん、あのね
10年で倍になるとかね、ちょっとそういう時期でしたからね、
あったんですよね、うん、もう今じゃ信じられない、
もうほぼほぼゼロになっちゃいましたけど、
ですよね、うん、だからそういう時代をうちの親世代とかおばあちゃんの世代とかはね、はい、結構経験してるので、うん、最初は私がね、あの初めて就職した時は、うん、郵便局にもう積み立てをしなさいみたいな感じでよく言われたんですけれども、はい、
そうですね、
今はやっぱりこの金利とかね、そういう経済的には、うんうんうん、やっぱそういうことじゃなくなってきてるんですよね。
そうですね、
でもやっぱりそういうことって、うん、自分で調べたり周りの人から聞かない限り、うんうんうん、なんとなくわからない、
機会がないですよね、
機会がない、
うんうんうんうん、
さらにみんなお金の話はしてはいけないって思ってる人が多いから、
ね、はい、
あんまり友達同士でも今どういうことをしてるとかさ、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういうことに困ってるとか、
はい、
よくねお金ないわって言ってる人多いんだけれども、じゃあ実際どうしてるとかどうしたいとかっていう話とかね、はい、あんまりされないんじゃないかなって思うんですよね。
そうかもしれないですね。
私も実際、はい、数年前までは、やっぱりお金のことってそうそう人に言えないものって思ってたから、だってある意味自己開示でもあるし、
そうですね、
でもみんなどういう風にやってるのって言ってもみんな実際教えてくれなかったりしてたので、
はい
はいはい、なのでマサキングと出会って本当のお金の勉強をね、
うんうん、
させてもらうことによっていくつも手段があって、
はい、うん、そうですね、
うん、
その人に合ったやり方っていくつかあると思うんで、
うんうんうんうん、
まあまあお話をこう伺っているうちに、うんうん、どの方法がいいかなとか考えてると、
うん、
なんとなく見えてくるので、それでまあおすすめしたりもしてるんですけどね。
なるほど。今までに、まあ、マサキングが、はい、まあ、いろんな人とその貯蓄のアドバイスをしてきた中で、
はい、
そうですね、まあ、大体の提案で結構なんですけど、どういうことをお伝えしてきたとか、どういう提案をしてきたとか、そういうのってあります？
そうですね、貯蓄に関して言うと、
はい、
これってあの方程式があって、
はいはい、
まあ、ルールがもうほとんど決まってるんですよね。月々の、
うん、
収入というか支出のバランスをまずプラスに持ってい って、
はい、
それで、まあ、資産とか貯蓄があれば、うん、それをどんだけの利回りでこう回せるかっていうのが必要なんですよね、
はいはいはい、
なので収入を増やすとか、
うん、
支出を減らすっていうのはもちろんですけど、
うん、
まあ、今あるものを安定的に増やすっていう側面も大切かなと思って、私はその 3つの切り口でアドバイスはさせてもらってます。
あ、そうなんですね、
はい、
でも確かに今の資質もきちんと見るっていうのは大事ですよね、うんうんうん、結構とっつらかってる人が、
そうですよね、私あんまりよくわからないのって言われる方もいらっしゃるんですけど、うん、
はい、
もうこれからそういうのって通用しなくなるんじゃないかなと思ってます。
あ、やっぱりそうですか、
はい、まあ、働いてればなんとなく食っていけるっていう時代はもう終わったんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですよね、今世の中がね、うん、結構そういう、うん、なんちゅうの時代になってくってね、
うんうん、
特にオリンピック、
そうですよね、
境です ね, ね、よく言われてますよね、
人口も減ってくって言ってますし、
うん、
まあ、この先日本ってどうなるのかなって考えると、
うん、
やっぱり自分でちゃんと考えて、
うん、
真剣にお金と向き合って、うん、やり方考えた方がいいかなというふうに思います。
じゃあ今のまず自分のその家庭の資質であったりとか、
はい、
うん、あと収入面のそのデイリーですよね、
うんうん、
そこも一緒にまず見てくれるってことをしてくれるんですか。
一応、はい、オープン、一回オープンにしてもらって、
はい、
で、まあ、どの辺が、まあ、どうしても残さなきゃいけない分があるので ね、
そうですね、
固定費みたいなところあるので、
うん、
それは残しつつ、
はい、
まあ、この辺はちょっと違うものに置き換えることができますよねとか、
はい、あとはあの例えば保険のこととかもちょっと見てくれたりとかできるんですか。
うんうん、はい、見直しも、はい、可能ですよ。
あの私ね、保険は、はい、あの否定的ではないですね、うんうん、いるものやっぱりありますし、はい、万が一の時のためには、ね、
そうですよね、
はい、必要なものもありますよね、
うんうん、
ただ私も、ね、見てもらってそうだったんだけど、
はい、
なんちょ過剰にかけてるものとかが
ね、
あったりして見直してもらってすごい助かったんですけれども、はい、やっぱりそのあたりも見てくれたりとかするんですか。
う
ん、
やっぱ目的も大切だと思うんで、
うん、
何のためにそれやってるのかっていうのをお伺って、
はい、
まあ、それに合ってるのかちょっとそぐわないのかっていうのを判断させてもらったりっていうのもしてますので、
うん、なるほどね、
うん、
やっぱり保険も目的ですね。
ありますよね。
そっか。そうすると、まあ、全体的にその保険のことであったりとか、うんうんうん、その家の今の出てる経費とかですね、はい、そういうのを全部見て収支の関係を見ていく、うん、そうですね、はい、でそこから、例えば余ってきたりとか、うん、今あるものをどうやって今度は生かしていくかっていう
ですね、
はい、なるほど、
まあ、今までの蓄えだったり、はい、支出と収入のバランスを見直して、はい、余剰金というかね、はいはいはい、ちょっと余裕が出てきたら、はい、まあ、それをどのように持っていくかっていうのもまたアドバイスはさせてもらってます。
あ、なるほどね、わかりました。じゃあやっぱり全体をもう一度改めて見直す、はい、そういう時に、うん、マサキンゴにお願いすると、
そうですね、
いいですよね、はい、じゃあ今あるもの、今までのもの、そして浮いてきたものをどうやって生かすか、うんうん、増やすか貯めるかっていうことですかね、
うんうん、そうですね、まあ、特に、うん、まあ、前職の方ではいろんな国行ってたので、
はいはいはい、
まあ、日本だけじゃなくてね、はい、海外も、
はい、
ヨーロッパ、アメリカ、はい、あとはまあ、東南アジアとかも行ってましたですけど、
そうなんだ、
そういったところのこう国々見てると、はい、普段の生活も日本と違うなっていうところありますし、うん、
はいはい、
まあ、金融の中においても全然違うなっていうところがあるので、
ね、やっぱりそうなんですね、
なので、まあ、広い視野で見直すっていうのも必要かなと思ってますけどね。
そうなんですね、うん、そのやっぱり海外にいろいろ行かれてたって言ってますけど、はい、やっぱそれぞれの金融の考え、金融、うんうんうん、とかってやっぱ違うんですか？
違いますね、まあ、日本人で行くと保険ってやっぱり大好きですけど、
うんうん、好き
です
ね、うん、
ほとんどの人は、ね、保険入ってたりしますけど、うん、まあ、外国の人だと割と保険、うん、入ってないとかですね、預貯金持ってないとか、
あ、そうなの、
うん、まあ、通帳すらない国もあるので、うん、通帳、
あ、そっか、
で、まあ、我々の常識が、うん、海外行くとそれが非常識になってるってことはすごくいっぱいあるので、
あ、なるほど、そうやね、自分の常識って普段の生活してても、うん、人と全然違ったりとかしますよ ね、
そうですね、
はい、そっか、それが私たち日本というところにいるとそれが当たり前で常識なのが、うんうん、世界見ていくと全然違うってことですよ ね、うん、そうですね、そっか、うん、まあ、
テレビつけてもインターネットで見てても、うんうんうん、隣の国とか遠くの、うん、もう日本の裏側にあるような国の情報ってすごく入ってくるんですけど、
はい、
でも自分がいざ行動するとなった時に、うん、やっぱり日本っていうところがすごく、まあ、足かせじゃないですけど、はい、うん、もっと広い目で見りゃいいのになって思う人はやっぱりたくさんいらっしゃいます。
あ、なるほど、はい、そうするとマサキング の、 その貯蓄のアドバイスっていうのも、うん、はい、まあ、ものすごく広い視野で捉えてる感じですか？
そうですね、基本的には、うんうん、どれか一つのところに全力投球するようなちょっとリスクの高いやり方はやめた方がいいかなと思ってて、例えばその日本円だけを持っているっていうのもある意味リスクの一つなので、なので外貨と日本円を分けるとか、
なるほど、
一部不動産に変えるとかですね、
はいはい、分散ってことですか？
分散ですよね。
なるほどね。でも日本にさいると日本円が全てじゃないですか、はいはい、
そうですね、
うん、でもこれはもっとやっぱり広い視野で見ると、うんうん、その日本円というものをいろんなものに、不動産であったり外貨であったりとかで、はい、いろんなものに変えて分散しておくってことが
大切ですよね、はい、
なるほどね、うん、これでも自分の中の当たり前が結構ね、
そうですよね、
最初はね、それこそ外貨っていうとちょっとね、
ちょっとね、
う
ん、投資っぽい感じがするので、
はい、
抵抗感というか敷居が高いなって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、割と外国の人から見ても日本円を持ってるって結構リスク見てるんで、
あ、そうなんですね、
まあ、外貨を持ってるうん、わけですので、日本人って人口、まあ、1億人ちょっとじゃないですか、
はいはい、
世界の人口でいくともう70億人超えているので、
はい、
まあ、人口割合でいっても60分の1とかね、
うん、
今後日本の人口が減っていけば、
はい、
まあ、世界の人口は増えていくので、うん、まあ、割合でいくと100分の1ぐらいになっちゃうので、うん、もうマイナーな人たちになっちゃうんですよね。
なるほどね、うんうん、
なので、うんうん、そこの通貨をずっと持ってるっていうのは、はい、ある意味リスクじゃないかなというふうに思います。
そうか、そういうふうに考えると、うん、確かにリスクとして捉えられるね、うんうんうん、そっか、あんまりそういうふうにね、きっと考えてる人も 少ないかもしれないですね。
少ないと思います ね、
はい、でもやっぱり分散っていうのは大事だから。
大事だと思います。
じゃあその辺のアドバイスもしてくださるってことですよね。
もちろんです、はい。
なるほどね、面白いですね。外貨か、でもこれからの時代はでも本当に必要かもしれないですね。
いると思いますけどね。
なるほどね。そっか、もう世界を視野にするってことですね。
そうですね。
そっかそっか。みんなね、そこには抵抗ある人もね、
いらっしゃいますけど、
ね、
はい、まあ、大体その、外国のものっていうのは見たこともないですし、聞いたこともないし、行ったこともなければ、そうすると、まあ、初めてのことなのでね、こう疑い深いというか、怖いとか、そういった心境になることが多いんですけども、まあ、うまく使えば、これってあのツールの一つなので、
あ、なるほどね、
まあ、豊かにもなれるでしょうし、今までの不安がなくなるっていうことも実際ありますので、
そうですね、それこそお金ってね、あの人によってやっぱり不安がつきものの人がいっぱいいるんですよね。
そうですね。
実際私たちもね、今後老後で年金もらえるかって言ったらちょっと微妙ですよね。
怪しいよね、
だから今の間にできることもありますよね。
そうですね。
年金っぽい感じの貯蓄もあるんですかね。
あります、あります、はい、あの長期的なプランでやることもありますし、まあ、短期的なものもありまして、
あ、なるほど、
まあ、それぞれの、良さとかもあるので、まあ、短期的にやるんであれば、リスクはやっぱり将来、近い将来使うお金なので、リスクは低くて、まあ、確実性の高いやつはおすすめしますし、ある程度長期プランであれば、長い目で見てプラスになるような、そんなやつをおすすめしたりしますよね。
なるほど、この期間も分散みたいな感じですかね。
ありますよね。
例えば長期だけにするんじゃなくて、あの短期や中期でとか。
そうですね。組み合わせてやるとすごくいいと思います。
あ、そうですよね。長期だとあまりイメージが湧かない人もいますよね。
そうですね。まあ、若い方であれば、結構時間が味方してくれるんですけども、まあ、お孫さんがいらっしゃるような方ですと、なかなかこう長期プランっていうのは立てにくい時があるんで、あ、その時はあの、短期で、というか近い将来使うみたいなイメージで、まあ、あの例えばでいくと、銀行の預金みたいな元本が確保されてて、
定期預金、
あ、そうですね、
はいはい、
でもリスク少ないじゃないですか、
はい、
確実に増えるっていうやつをおすすめしたりしています。
そういうのもあるんですね。
ありますよ、
でも定期預金好きですよね、皆さんね。
定期預金確実ですから、
ね、確実ですよね、
はい、
あ、そういう商品もあるんですね、結構利回り良かったりする
ん
ですか。
利回りもいいんで、
確
実なのってもうそれか、あと自分で働いて稼ぐかのどっちかだと思います。
、やっぱりそうですね、確かに自分で働いて稼ぐ、もうこれはありますね、ただね、いろんな状況があってね、働けなくなる場合もあったりとかするからね、そうすると言い方あれですけど、預けておいて増えるってめっちゃええやんみたいな。
そうです、お金が働いてくれるみたいな、
ね、そうですよね。あ、そっか、そう考えると面白いね。お金が働いてくれてんねや。そっか、今ちょっと目から鱗。
あ、そうですか。
いいキーワード。
まあ、別にあの銀行の金庫にずっと保管しておくわけじゃないので、その預けたお金って違う会社だったり、お金欲しいなと思ってる人に貸してあげてるんで、
そうだよね、
有効利用じゃないですか、
はいはいはい、
まあ、眠らしておくよりはよっぽどいいので、
そっか、お金が働いてくれてんだよ。
そうですね。
あ、いいフレーズ、今なんか、今更かもしれないけど、よかった、
メモしとく、
メモしとく、後からメモしとく、ありがとう。そっか、そういうふうに考えると、自分の持っているものを生かしていくことが、実は社会貢献につながったりとか、
つながりますよね。
大きいかな、その言い方でも。そうだよね、
でも世界中の人を助けることにもなると思うので、
本当だね。
で、結果あの利息が良かったりすると、税金としても社会貢献できますし。
あ、そうだね、そっか、そう考えるとみんなにとってい
いと思いますよ。
いいんですよね、
はい。
そっか、じゃあ自分のライフプランを一度考えることで、ここはどうしていくか、今あるものをどうするかとか、これから増やしていきたいものとか、やっぱりそれを見直していくことがまず第一ですよね。そうですね、はい。でそれと、まあ、目的ですよね、長期がいいのかとか、短期がいいのかとか、
まずはこうしたいっていうお話をお伺いしたいなと思いますよね。
なるほど、
はい
はい、 そっかそっか、自分の人生も関わってくるね、うん、人生とお金についてのこの自分のやりたいことをお話しさせてもらうということやね、うんうん、そこから始まるということやね、はい、あ、いいですね。意外とみんなねざっくりしてるから、うんうん、その部分はね、
そうですね、
思われてない人もいるもんね、
は
い、
なんとなくやってしまうのはなんとなくしか結果が出てこないので、はっきり決めた方がいいかなと。
はっきり決めてからの今の状況を見て、はい、プランを立てて、う
ん、だったらこれがいいんじゃないですかみたいな、
は
い、
なるほどね。もう本当に的確なアドバイスをいただけそうですね。
頑張ります、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあね、マサキングはあっという間に時間が来ましたので、はい、ちょっと一旦ジングル挟んでからね、最後エンディングいきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。マサキング今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
もうなんかあっという間な、
早かったですね。
早いですね、はい、でもあのね、今日ねお話聞かせていただいて、うん、やっぱりキーワードお金に働いていただく、はい、これめちゃめちゃいいですね、うん、私の中でヒットしました。
よかったですか、
うん、はい、であのやっぱり今いろいろお金に不安だったり、うん、悩んでる方もいらっしゃると思います、はい、うん、そしてもしくはもっと活かしていきたい、うんうん、そういう思いの、ね、人たくさんいると思うので、はい、やっぱそういう人にね、お会いして話聞いてもらうとかね、
う
ん、
そうですね、
うん、アドバイスいただく、うん、そういう機会がね、皆さんもどんどん作っていかれるといいかなと感じました。うん、
はい、問い合わせいただければ。
はい、はい、じゃあね、マサキングに例えばコンタクトを取りたい場合っていうのはどうしたらいいですか。はい、
ね、うん、ホームページがあります。はいはい、松園寺ってあの笑うご縁の樹木の樹って言って、うん、はい、検索してもらったら一番最初に出てくるようになってますし、
はい、
はい、あとは松本まさきとか松園寺で、はい、Facebook もやってますので、はいはい、そちらで検索いただいても、はい、出てきます。
あ、わかりました。はい、はい、ぜひ皆さんね、気軽に、うん、いいですか、気軽にさせてもらっても
気軽に、はい、本当に、
うん、で定期的にイベントとかもされてますよね。
やってますよね。
はいはい、それとマサキングって実は貯蓄のアドバイザーでもあるんですけど、はい、もう一つ顔があるんですよね。
あります、裏の顔が、
裏の顔が、はい、気になるって感じなんですけど、はい、裏の顔が気学の
気学ですね、
吉報士さんなんですよね。
そうですね、成功戦略の専門家認定吉報士でやってます。
かっこいいですね。はい、実は私もちょっと勉強してますけどって感じですよね。
はい、はい、
で本当にね、気学を使ってで、うん、その成功、
成功戦略ですよね。
成功戦略、
はい、幸せになる戦略ですよね。
あ、素晴らしいですね。はい、やっぱり流れってありますもんね、人生の流れ、ね、
はい、
でお金の流れもやっぱりありますよね。
ありますね、
時流を見てとか、うんうんうん、そういうのをこの学問を使って、はい、その人が成功になる近道を、うんうん、そういうのもセミナーでされたりとか、
そうですね、
してるんですよね。
まあ、私自身も苦労した時期もあったし、うん、はい、それもやっぱり流れがあったと思うので、はい、自分自身で体験したこともあるから、はい、そういったところもお伝えして、うんうん、これからどうなるかみたいなのも分かれば不安がなくなっていくと思うんですよね。
そうだね、先に分かっておくというのは大事だね。うんうんうん、じゃあ世の中の流れとか自分の流れをお伝えしているということですね。はい、うん、じゃあそちらも、ね、気軽に定期的にやってますよね。気学のお茶会であったりとか、
ね、はい、鈴鹿四日市桑名川越でやってます。
はい、わかりました。ね、はい、ぜひ、ね、皆さん、ね、そちらが興味がある方もいらっしゃると思うので、うん、
はいはい、聞きに来てください。
うん、ぜひ気軽に行ってほしいと思います。はい、それとイベントが近々ありますかね。
はい、5月の28日、はい、日曜日ですけど、はい、四日市の商工会議所で10時から、はい、夢の種一徳祭りで第2回があるんですけども、はいはい、私はそこであの気学の方で、ブース構えてやってますけども、はい、まあ、いろんな方がパーソナリティさんも集まってね。
そうですね、私も出展します。
ああ、そうですよね。
はい、
なので
たくさんの、ね、うん、パーソナリティの方も、ね、来てくださるし、は
い、いろんな方とご縁つないでもらったらいいかなと思います。
うんうん、ぜひね、本当、はい、皆さん遊びに来てほしいですよね。
うん、そうですね、待ってます、う
ん、はい、待ってます、私も待ってます、はいはい、では最後にね、マサキング、
はい、
これからの、うん、まあ、自分自身であったりリスナーに向けて一言、うん、
そうですね、まあ、お金の話とか、まあ、人生の悩み事とかすごくしてもらってるので、うん、まあ、そういったところ信頼置いてもらってるのかなと思って喜んでやってますので、まあ、逆に私としては皆さんの夢を応援したいというふうにやってます。はい、まあ、それを実現するための、ツールをご紹介できたらなと思ってやってます。
はい、ありがとうございます。私もこれからマサキングの夢も応援します。
ありがとうございます。
お互い、はい、はい、夢叶えていきましょう、はい、
ありがとうございます。
ではね、お時間来ましたのでこれで終わりますね、はい、はい、皆さんありがとうございました。では最後にマサキング、
はい、
エンディングコールお願いします、はい、せーの、
エンリッチングバイ。